サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日は久しぶりとなるこちらの企画、はい、運用会社に聞くとなります。
そうですね、
さあ、はい、今回はですね、青空投信取締役会長の柳谷敏郎さんに井上さんがインタビューされたということですね。
は
い、
そうですね、青空投信さんですね、全蔵シリーズっていうので知られてるんですが、はい、ゴールベースアプローチっていう、アプローチを取られていましてね、投資家に成功体験をこれまでもたらしてきたと、その他鉄さんとかですね、はい、幕開きジャパンコアアルファとか、そういう投資にございます。まず全蔵シリーズのね、運用会社どういう会社なのかとか、それから運用会社ってこうあるべきだというお話もされています。とても資産に富んだお話ですので、お聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社。
朝材の新企画、運用会社に聞くですが、本日は青空投信さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは取締役会長の柳谷敏郎さんです。本日はよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
まずはですね、運用会社としての遠隔運用哲学や特徴、こちらについても教えていただければと思います。
当社は2014年の2月に青空銀行グループの資産運用会社として設立いたしました。当社は個人の皆様の大切な資産を守り育てていくこと、また金融機関の皆様には経営にとって重要な資産運用業務に関するお手伝いの役割を果たすことを使命としています。皆様の資産運用に際して長くお付き合いいただける運用会社でありますよう、信頼される投信商品と生きた情報のご提供に継続して取り組み、世界の変化を的確に捉えつつ、国内外の株式市場、債券市場などあらゆる資産の中から中長期的な運用に最もふさわしい商品をご提供させていただいております。具体的にはパートナーである海外の運用会社と連携し、グローバルなネットワークを通じた分散投資や優れた運用手法などを商品化しています。運用力に強みを持つ特徴的な運用会社の、商品をエンジンとして、他の運用会社様とは差別化を図っていくことも特徴の一つです。
青空投信さんといえばですね、全蔵シリーズ、こちらが主力商品として知られていますが、このファンド、それからですね、昨年末に設定された日本の株式に投資を行う幕開きジャパンコアアルファですね、こちらにつきましても、どのようなファンドなのかご説明ください。
全蔵は2014年の8月、当社が設立されたその年の夏にですね、限定追加型で青空新グローバル分散ファンドの愛称で、当社設立後の第1号の資産複合型、いわゆるバランス型のファンドです。以降同様の運用手法で設定したファンドの総称を全蔵シリーズとしています。当社が設定するファンドは、お客様の大切な資産を守り育てていく運用会社になるという志を体現する商品でなければならないと考えておりまして、お客様に成功体験を経験してもらうということをテーマに、お客様の資産のコアとなるバランスファンドの開発を行いました。実際の運用はファンドオブファンズ形式で、運用にあたってはディメンショナルアイランドリミテッドが運用する投資信託証券を主要投資対象としています。いわゆるファンドオブファンズの形ですね。ディメンショナルアイランドリミテッドは1981年にデイビッド・ブースによって創立された、経済分野、特にシカゴ学派の世界的に著名な学識経験者がコンサルタントを務めておりまして、従ってディメンショナルというのは学術的研究を応用した運用を実践しているという運用会社ですね。はい、
これ全体での運用資産残高ってどれぐらいあるんですか？
今現在ですね、7300億ドルを超えてますので、
7300億ドル、
日本円でいうともう110兆円を大きく超えてるという、非常に大きな運用会社ですね。そのファンドを使って我々全蔵シリーズは、商品設計上ゴールベースアプローチと、一人一人の人生の設計っていうのは、いろんな形があると思いますけども、資産運用に関してはある一定の時間である一定の、リターンを得られるという、これが目標に置けることが 資産運用というか、まあ、ライフプランを立てられやすい
と。ゴールありきで、ゴールきっちりと、初めからも定めた状態でアプローチしていくということ、
そういうことですね。全増では5年で 15% の基準価格の上昇。つまり、まあ、1万円が1万1500円を目指すということで、はい、まあ、すでに、全増シリーズは10年間で37ファンドを設定してきましたけども、うん、はい、これまでの、29ファンドが実際に、その1万1500円を達成して、実際には5年かからずに、平均で言うと2年3ヶ月でゴールに達したと。まあ、全増の由来は実はですね、はい、実際の運用は世界の株式約1万1600銘柄と、はい、それから先進国債券で、うん、まあ、こちらはバランスで安定的にと。
分散投資ということですね。
そういうことですね。もう、まあ、分散投資の原則ということをやってて、はい、で、さらに2つの工夫ということで、その1つが、株式の実質的な組み入れ比率を計画的に、まあ、実際には月末にですね、はい、5% ずつ12ヶ月、そして1年後には 60% へと段階的に引き上げるという時間分散をファンドの中に持っている株式全増と、うん、はい、まあ、これは実は名前の由来ということで、まあ、さらに収益率 15% 達成後には安定的な債券運用に切り替えるということで、はい、お客様がいつ売るかを心配する必要がないと。
なるほど。
いう安定運用に切り替え、うん、そしてその日からは、信託報酬も引き下げるというお客様本位の運用をしておりますという、こういうパッケージなんですね。
なるほど。これね、NISA の枠で買えないんですか、これ。
実は、新NISA というのが昨年から始まりまして、はい、うん、新NISA の対象が、実は期間が20年以上というのが、
ね、
まあ、当局の方から出ましたので、うんうん、5年という期間を区切った全増シリーズは、実はその意味では NISA の対象ではございません。
そうですよね。
なので、はい、我々は、まあ、昨年の、初めから全増シリーズは新しいですね、全増プラスというシリーズをスタートして、はい、はい、全増のコンセプトを生かしてより長期で運用するという、はい、まあ、20年超の時間に伸ばして運用期間が長く、うん、はい、比較的若い層の方々にも資産運用に活用していただくという、まあ、新NISA対応のファンドが全増プラスという新しいファンドを立ち上げました。
こちらは NISA の成長投資
ですね。そうですね。
あと鉄さんって出ましたね。
これも実は全増シリーズがスタートした2014年の翌年にはですね、はい、この後おそらく積み立てとか、うん、まあ、若い人たちの資産形成が始まるだろうと、日本でも広がるだろうと、はい、その意味で言うともう株 100% でコツコツと積んでいくということが、うん、まあ、イメージとしてはあったので、うん、青空徹底分散グローバル株式ファンドという意味で愛称鉄産というのを設定して、もうだから運用が10年、はい、ほぼ10年を迎えておりまして、うん、昨年は幸いにも R&I のファンド大賞、はい、2024の優秀ファンド賞をいただきました。
うん、これ株式だけということは、先ほど言われた全増シリーズでね、はい、世界の株式1万1600銘柄と言われました、はいはい、その株式の運用している部分というか、はい、これはユニバースというか対象は一緒ということですね。
そうなんです。共通の対象ファンドで、うん、まあ、1万1600銘柄っていうのは先進国新興国合わせて50カ国弱、まあ、その意味ではインデックスをまあ4倍から5倍上回るという、うん、より分散して、はい、まあ、彼らのディメンショナルの運用の特徴である、はい、ポートフォリオ全体に、まあ、割安、それから小型、はい、企業の収益性という、まあ、3つのファクター、3ファクターモデルというものを使うことで、長期的に市場のインデックスを上回ることを目指しているというスタイルですね。
は
い、
それでですね、私冒頭、ご紹介しました幕開き、それからジャパンコアアルファですね、はい、こちらについても教えてください。
はい、やはり日本のお客様に、日本の株式市場に、資本市場に、はい、お金をぜひ投資していただきたいということで、はい、まあ、日本のここに来ての変化という意味で、日本企業の本源的価値に注目ということで、日本の割安銘柄を日本の個人のお客様に長期的な資産運用に適するというものを考えて、昨年の11月12月に日本株のファンドを日本ということで幕開きと、それからジャパンコアアルファという日本のファンドを設定しております。で、昨年11月に設定した青空日本株式アライメントファンド、これが愛称幕開きということで、日本では初めてオービス社が公募投信ということで、まあ、オービス社は、日本では年金さんには、ファンドを
運用
しかもまたパフォーマンスに連動した運用報酬体系という、なかなか た特徴のある運用ということで、特にやはり日本の企業のガバナンスの改革、それから企業の成長戦略の具体化といったような、まあそれが株価と価値に比べて割安であるといったものに対して、まあエンゲージメントなどをしながら投資をしていくというスタイルです。投資対象について幕開きはですね、運用成果としてベンチマークを上回った場合のみ成功報酬を受領するということで、逆にベンチマークを下回った場合にはファンドに対して払い戻しを行うという、まあリファンダブルというような、もうまさにお客様と同じ目線に立ったアラインメントと同じ方向を向いたという非常に特徴ある運用会社ですね。
さてもう一つジャパンコアルファ、こちらは昨年12月ですね。
そうですね。特に日本の大型株を主要投資対象として、海外の投資家の目線ということで、イギリスはヨークで運用しておりますけども、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式に逆張りということで、投資を行ってます。これもファミリーファンド方式で運用なのですけども、マザーファンドの運用指数の権限はマングループの、まあ、GLG パートナーズに委託をしております。このファンドの運用チームは海外の投資家から、まあ、ヨーロッパを中心に高い評価を受けて、今ヨーロッパでは最大級の日本株運用戦略ということなので、日本の企業の大企業のトップもこの経営トップも運用拠点を訪れることで、まあ、その意味では通常の意見交換だけではなくて、いろんなエンゲージメントも含めて日本企業に対する深い洞察につながってるっていうのがこの運用の特徴ですね。
さて柳谷会長がですね、お考えになられている運用会社のあるべき姿、これはどういったものでしょうかね。
あえて青空投信を作るときにやはり考えたのは、本当にこの後お客様のためにいかに資産運用というものを広げられるかと、まあそれをなんとかですね達成したいということを考えて設立しました。したがって今資産運用立国という言葉が出てくるようになった日本をですね、さらにまあ業界を挙げて皆さんと一緒にですね遂行していけば、まあ、まさに未来に役立つ金融の、一つの大きな柱として資産運用業ができるのではないかなというふうに思います。もう一つはやはり、実際には販売会社の皆様が一人一人の人生に寄り添ってアドバイスを行うという、いわゆるフィナンシャルアドバイザーあるいはフィナンシャルプランナーといったことをされている皆様と、我々資産運用業が実際にパートナーシップをきちんと結び、お客様の様々な悩みを抱えているということ、そして販売会社自身の皆様がいかにこう販売を進めるかといったようなこと、預かり資産営業を進めるかという、そういったお悩みにも寄り添って我々と正反一体となって個人のお客様に満足いただけるような資産形成資産運用に資するような商品を作って、そして分かりやすい情報をご提供することが大切だというふうに考えております、はい、まあ、また今インベストメントチェーンとかですね、非常に難しい言葉も出てきますけども、私はまあ大きな流れと投資すべきマーケットは世界にはいっぱいありますけども、今やはり日本においては既存の企業、ここの変革というものが非常に重要だというふうに思いますけれども、同時に新たにスタートする、まあ、若い人たちのスタートアップだっていうのが実際に動き始めてますので、そういった企業への投資も必要なんだろうというふうに考えております。したがってまあこの後はそのような市場を生み出す力を資産運用業界自身がまあ持てるようになると、個人のリスクマネーも直接市場にまあ導くことにつながるんではないかなというふうに夢を持って考えております。
最後になりますが、リスナーまた日本の個人投資家に向けてですね、メッセージをお願いします。
はい、当社はまだ2014年に設立されたわずか10年ちょっとの会社であります。ただ青空投信は設立以来お客様の大切な資産の形成にお役に立ち、豊かな人生を過ごすための商品を提供することを企業理念として掲げております。優れた運用手法による世界への投資機会をご提供してまいりましたし、これからもそれを続けてまいりたいというふうに思っております。さらにまあ昨年よりは新ニーサということで、ニーサの対応で、これから個人のお客様がいよいよ資産運用の本格化ということで、そういった意味では貯蓄から投資へという言葉もあるんですが、私はまあ最初から投資へという言葉を実は使っておりまして、これからの投資は本源的に成長するところにお金を置くということがお金の成長を促すんだと、まあそういったことをご一緒に考えていきたいというふうに思っております。まあその意味で積み立て投資枠に鉄産を登録したり、成長投資枠に全増プラス、あるいはまあ64といったようなバランス型のファンドの、商品を導入しておりますので、昨今のグローバルな株式投資の流れの中で、まあそういったものを徹底的に広めるということと同時に、我々日本人にとってのマザーマーケットである日本株市場でも、日本企業の本源的価値に注目した割安銘柄をお客様の長期的な運用に日本株も資するということを加えております。まあ青空投信はこれからの10年もぜひこういった企業理念を実践して、真にお客様のためになる商品サービスの開発提供力を磨いてまいるつもりであります。そしてこの ことにより日本に新たな投資の文化が広げていくということを夢見て頑張りたいと思っております。
柳谷さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社青空投信をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、まずやあの柳谷会長、はい、これね一切台本なんか見てないんですよ。
そうなんですか。そ
うだからもう何を聞いてもこういうふうに答えられるんですよね。このねあの全蔵シリーズ、これまで29ファンド、37のうち29ファンドが11,500円、はい、5年で 15% って言ってる基準価格達成して、はい、平均2年3ヶ月で達成してるの、で残りのファンドもどんどんどんどん増えてってるというところをね、はい、基準価格がこの会社すごいなと思うのはこれゴールベースアプローチでそれをちゃんと言ってますと、でこれ 15% 言ったら債券に運用を切り替えて信託報酬も下げてあげます。いつでもキャッシュ化してもそれほどそのコストはかかってないっていう状態にしてあげてるのね。すごいですよ。それでね今現在41都道府県の地域金融機関で、はい、販売会社数87社銀行とかね、増えてます。で5000億円を超えてるんですけれども、はい、あの冒頭言われた資産運用業務に関するお手伝いの役割っていうのはこういったところに対するその金融リテラシーの向上とか、うん、そういったものの、お勉強会とかね情報を、うんっていうのは今まであまり運用会社やってなかった部分なのね、だそれぐらいその実際最終的なその投資家のところに立ったらそこのところも一生懸命お手伝いしなきゃいけないというところになってると思うんですよ、
はい、
それでねロングインタビューあるんですよね、
はい、そうですね、あロングインタビュー収録されているのですが、はい、朝鮮の番組ウェブサイトにあるポッドキャストを聞くからお聞きいただけます。ぜひチェックしてください、
は
い、
これね実はね通常の収録のフルバージョン、
はい、
僕のリクエストでロングインタビューに出してもらってるんですよ、
はい、そうですね、
私もねあの投資顧問、投信投資顧問会社に長年いましたのでね、その運用会社としてのあるべき姿とか、はい、こういう苦労してるんだというところもありますので、新NISA等で投信で運用されている投資家の方ですね、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、ロングインタビューの方もぜひチェックしてください。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、昨年12月のですね18日ダウは底を打ったわけなんですが、42,500ドルを割れてる水準でね、はい、ダウはこれから25日移動平均乖離から導かれる、基準値が上だから上昇していくことができる時間帯ですよというお話してました、
はい、
それがね、今朝の段階で、44,850ドル、そこから2300ドルぐらい上がったのね、でそのいわゆる基準値が45,900ドルぐらいあったのが今42,160ドル、つまり上にいるんですよ現在の価格の方が、短期的にはテクニカルでダウはここからですね大きくグイグイと上がっていくというか、一旦上昇のタイミング時間帯っていうのは短期的には終わっているというのが昨日今日の段階です。
はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。